それでは、今、購読文でお読みした37編の、今は1節から11節まで読みましたけれども、1節から7節を、に注目して、見ていきたいと思います。で、午後の礼拝でその通読の学びですね、35編から37編までを見ていきたいと思います。聖書を読むとですね、本当に不思議だなと感じることの一つに、現代特有の問題だと思っていたことが、もう何千年も前にすでにあったということですよね。とかく私たちは古き良きという言葉を使ってしまって、今の若者はというおじさんおばさんが、口走ってしまうことがあるんですけれども、よく調べると、この昔も全く同じようなことが、起こっていたわけなんですよね。で、現代はストレスと閉塞感というのが特徴になっています。で、この世界の中で私たちはおそらく最も忙しい都市に住んでると思います。そのストレスと閉塞感と、ストレスというのは本当に大きいものだと思いますが、不思議なことに聖書にはまさにその内容を生々しく書き記してくれているわけなんですね。ダビデほどストレスに満ちた人生はありませんでした。彼はいわれのない抽象を受けながら、また物理的にも生命の危害を受けそうになりながら生きていました。それで詩篇を見ていくと、彼のこの苦しい嘆きの歌を読んでいくと、まるで現代社会に生きている私たちのために代わりにそこを通ってくれたのかなってこう思うような感じなんですよね。で、この37編はどういう問題について取り扱っているか、最初にもう出てきました、腹を立てるな、怒りの問題、不条理なことが世の中であまりにも多くなっているので、怒りに燃えてしまう、そして、憎しみを持つ、怒りと妬み、そのようなことに対してそこから避けて主を待ち望みなさい、主を待っていなさいという、なんていうのかな、ダビデは自分自身に語りかける格言、言い聞かせる形でこの37編を書いているわけなんですね。不条理がありますと、もちろん私たちは怒りを抱くのは正常ですけれども、それを一度心を支配するように許してしまうとですね、パンドラの箱を開いたように、もう本当に増幅し拡散し、取り返しもつかないことになっていくわけなんですね。そのような世の中に私たちは生きているんですけれども、キリスト者は、クリスチャンは世から清め分かたれたものです。聖別されたとも聖書に書いてますが、聖書に聖徒って書いてますね。清い、聖書の聖に、いわゆる学校の生徒の徒ですね。それは清められているということです。この世と世には怒りと妬みがはびこっているけど、そこから分かたれていて、神様の民となっている、神様のものになっているわけなんです。で、その生活の秘訣をですね、この1節から 7節までで学んでいくことができます。5つの格言、こうしなさいという言葉があります。5つ、1つ目が1節、腹を立てるなですね。2つ目が3節目、善を行いなさい。そして3つ目が4節、主を己の喜びとせよ。4つ目が5節、あなたの道を主に委ねよ。そして最後5つ目が7節、主の前に静まれとあります。ではもう一度一節から見ていきます。ダビデによる悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。腹を立てるな、これ一つ目ですけれども、怒りの感情で一切反応してはならないということではありません。怒りの感情そのものが間違っているということでは決してありません。これは神様のくださったものです。実に神様は悪に対して怒りを持っておられます。神の怒りという言葉は聖書の中に何度となく出てきます。そして神の人であったモーセはイスラエルの反抗心に対してやはり怒りを抱きましたし、イエス様ご自身、私たちの主イエス様ご自身がパリサイ人の独善や偽善に対して怒りやまた警戒の思いを言い表しておられました。ですからここで言っている腹を立てるなというのは、その単に怒るなということではなくて、その次の言葉が大事で、妬みを起こすなと。ここですね。怒りという感情が出てきたときに祈ることを忘れ、そのまま怒りに自分の身を任せていくということですね。でそうするとですね、怖いですよ。自分が見えなくなっていきます。8節を見ると、腹を立てるな、それはただ悪への道だとあるんですね。自分が怒っているときに、まさにその自分が怒っているその原因に自分もなっていく、その悪に染まっていくんです。自分はその悪を怒っているつもりが、自分も全く同じことをしているようになる。これが怒って妬む、いわゆる腹を立てることの怖さですね。ですから避けなければいけません。聖書の中には、そのようなモデルが、模範がいます。旧約では指導者ネヘミヤが激しく怒った箇所が書いてあります。それはユダヤ人の同胞が同胞同士で虐げを行っていた。金持ちの人がその金を貸して、貧しいユダヤ人に金を貸して、そして利子をつけてですね、彼らの窮状を助けなければいけないのに、普通の銀行というかサラ金みたいなことをしていたわけなんです。でついになんと奴隷にさえなっていた。ユダヤ人が奴隷として売られていくというような状況が起こっていて、でそれで非常に怒ったって書いてあるんですね。それは当然ですね。でもその後ですぐにこう書いてあります。私は十分に考えた上で主だった者たちや代表者たちを非難していった。その怒りは持ってるんですけど、彼は冷静になって祈ったでしょうね。そしてこれをどのように対処していけばよいのか、この悪をどのようにして取り除けばよいのか、リーダーとして指導者として、その他のこの主だった人たちを集めて、その悪を捨てるようにですね、強い指導を与えたわけなんです。で新約聖書では使徒パウロがいまして、アテネの町に行くと偶像でいっぱいだったんです。至る所にそのギリシャの偶像が、神々がその道端にあるわけです。でそこで 彼は心に憤りを感じたってこう書いてあるんですね、使徒の働きの17章ですが。けれども彼はその怒りに任せて偶像を破壊していきませんでした、ね、そうではなくて、むしろ彼らが神に立ち返るように熱心に福音を伝えていったわけなんですね。で、私たちは悪がはびこっている時代に生きています。世において悪がはびこり、それが困難になっているということをパウロが第二テモテの3章の1節から5節で話しています。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい、こう言ってるんです。いかがでしょうか。今読んでいてなんか現代社会だなってお感じになったかもしれない。また自分の周りでも卑近なところでもそういうものを見ているかもしれない。で、ここでパウロが言ってるのは私はいつもショックなんです。ここのこと箇所を読むと、なぜかというと教会の中でこのような者たちがその経験をよそっているんだよ、そういう人たちを避けなさいとこう言ってるわけなんです。で、イエス様もこのことを予告されて、終わりの日に偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします、不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなりますと、このように偽預言者と言って教会の中で、いわゆる教会の中で不法がはびこる。で、これが一番愛を冷やすわけなんです。裏切られるわけですから。愛が冷やされていくわけなんです。で、そのために人々の心が固くなになっています。警戒しています。あまりにも悪いことが起こっているので、人に対して心を広げるということがなくなっているような社会の中に私たちは生きているんです。で、このような頑なな社会の中に生きていますと、私たちは愛を持ってそのイエス様の福音を、イエス様のことを伝えようと思ってもきっぱりと断られて、私たちも怒っていくと。で、先週のエビスの学びで、エビスのバイブルスタディの学びでですね、まあ、こういう箇所がありました。ヤコブとヨハネがですね、イエス様を拒むサマリア人を見て、主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうかってこう言ってます。地獄に行けなんてですね怒ってしまったんですよ彼らは。でも悪に対しての約束は2節に書いてありました。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ、過ぎ去るよって言ってるんです。だから、まあ、簡単に言うと相手にするな、過ぎ去るんだから、なくなるんだからなんですね。偽りの教えについてエペソの4章では教えの風って書いてあるんですよ。風、風は過ぎ去ります。あと波とも書いてありますが、波もすぐなくなります。ですから、まあ、クリスチャン生活を長く送っていると、まあ、教会の事情も結構いろいろと入ってきまして、そして今流行っている教えがあるんですよね。で、みんながそれが素晴らしいとかって言ってるんですけれども、実は昔にも起こっていた、まあ、波があるんですよ。こうやって違う形で出てくるんですけれども、ある時にこうわーっとこうになっているものが またこう行くんですよね。下がっていく。また OK。ですからイエス様が言われたように過ぎ去るわけなんです。天と地が過ぎ去っても私の言葉は決して過ぎ去ることはないとイエス様が言われた通り、たちまちなくなるんです。そして3節、主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。善を行うという言葉を聞かれたら、これは聞いたら、これは主から言われていること、神から言われていることを行いなさいということです。もともと主からこれこれをしなさいと語られて行っていることに自信を持って続けていきなさいということなんですね。主に信頼してっていうのがここで大事な言葉になります。なぜかというと、良い行いをしても結果は普通は目に見えないからです。パウロがこのように言いました。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに対して善を行いましょう。善を行うときに失望してしまうんです。なぜかというと、自分がしていることに報いを、その結果をすぐには見ることができないからなんですね。で、悪いことが起こるとそれに絡まれてしまって、振り回されてしまって、でそれと戦っていってしまって、本来のしなければいけない神様から言われていることをおろそかにしてしまうんです。これがサタンの思うツボなんですよ。しなければいけないことというのはとっても地味です。とっても単純です。でもそれを忠実に行っていくことによって、必ず神様は報いを与えてくださる、刈り取りを与えてくださるんですね。そしてここで地に住み誠実を養いと、地上に住みなさいって言ってるんですが、これはね、日本語の表現で地に足をつけてっていう言葉あるじゃないですか。それと同じです。ここで言ってるのは、意味合いは地道に忠実に行っていきなさい、堅実にやっていきなさい、こういうことであります。でそれを行っていくことによって、必ず神様が報いを与えてくださいます。私たちには状況に反応するのではなく、応答していく必要があります。祈り、御言葉を見、そしてこの状況に対して主が今命じられていることは何なのかという応答を行っていくわけです。けれども、そのある状況を見て反応していくということがよくあるわけです。まあ、卑近な例ですと、ね、東日本大震災で、成田空港が混雑したんですね。非常に特徴的でした。出発ロビーには放射能を恐れて逃げていく人たちがいて、到着ロビーには同じように外国から被災者のために救援に来た、多くのクリスチャンが到着していたわけです。前者は反応していました。後者は応答していたんです。地に住み誠実を養い、この誠実という言葉が、この聖書には数多く出てきて、英語だとインテグリティ、なんですかな、インテグリティじゃないな、なんだっけ、忘れた、英語ちょっと忘れましたが、日本語に、いろんな意味合いで出てきますけども、日本語を、違う日本語を使ったら、簡単に言ったらね、信仰を養ってくださいっていうふうに言ったら楽ですね。分かりやすいかと思います。今、イエス様を 最近信じた人が、まあ、ここには何人もおられますが、養ってください。パウロはこう言いました。コロサイの2章の6節と7節で、あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。受け入れただけじゃなくて歩んでいきなさい。でキリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。根ざすというこの植木ですか、このものを植える時の言葉を使って、次に建物の言葉、建てられなさいと。そして固くして、あふれるばかりに感謝しなさい。このことをに集中していれば必ず報いがあります。で次に4節、3つ目の格言です。主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。己の喜びとせよ、これ英語だとですね、 Delight yourself in the Lord と。そのまま訳すと、あなた自身を主の中で喜ばせよって言ってるんですよ。だから神様のところで自分を喜ばせていくのであって、それ以外のところで自分を喜ばせるんじゃないよと。主を己の喜びだから、自分自身を主の中で喜ばせていきなさい。で私たちは周りの環境によって幸せや平穏を求めていくわけなんですよね。でもそこに多くのエネルギーが割かれていっても、幸せは一時的に感じるかもしれませんが、喜びはないんです。喜びと幸せの違い。幸せは、まあ、聖書で言ってる幸せっていうか、まあ、いわゆる世の中で普通に使われてる幸せね。喜びと幸せの違いは、幸せは状況によります。喜びは関係によります。神との関係ですね。でそこを中心に持ってくると、どのような状況の中でも私たちは喜ぶことができるわけなんです。神がどのような方かをじっくりと見つめてってください。喜びをしっかりと、その信仰による喜びをしっかりと掴んでください。そうしたら祈りたくなりますよ。神様、あなた本当に素晴らしい方です。あと賛美したくなりますね。賛美したくなります。もちろん礼拝に来たくなります。他の神を信じている、イエス様を信じている人と交わりたくなります。第一ヨハネの1章の3節と4節でヨハネがこう言いました。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子、イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。わかりました？御父御子との交わりがあって、その交わりを持っている者たちと他にも交わっていって、そして喜びが全きもの、喜びに満たされるようになるためなんだよって、このように言ってるんですね。エペソの一章の中でのキーワードがあってですね、あの開かなくてもいいですけども、英語で言うと In Christ、 キリストにあってっていう言葉が数多く出てきます。このたった2つの言葉、キリストの中にあるという言葉、これがいかに祝福されて喜びに満ちたものかを、この見ることができる。まずキリストのうちにあって、天にあるすべての霊的祝福を持って神が私たちを祝福してくださったという言葉から始まり、そしてキリストにあって世界のもといが置かれる前から、この天と地が作られる前から、私たちを傷のないもの、汚れのないものとして選んでくださったという言葉があるんですよ。考えられます？ 天と地が作られる前から皆様愛されてんですよ。そして選ばれたんですよ。しかも汚れたもの、この傷の汚れとか傷のないものとして選ばれたとあるんです。そしてキリストにあって神様はご自分の子供にしようと子にしようとあらかじめ定めてくださった。愛を持って神様の子供になるのをあらかじめ神は定めてくださった。皆さんがここにいるのは偶然では全然なくて、生まれる前からお前を子供にするよと選んでくださって、呼んでくださって、応答したから今ここにいるだけであって、もうあらかじめそのようにしてくださった。そして御子によって、キリストによって罪の許しを受けたんだよと。そして全てのもの、世の終わりが来たら天にあるもの、地にあるものが全部一切がキリストにあって集められて、つまり神の国が作られる。その神の国をあなた方が受け継ぎますよ。そしてその贖いの日のためにキリストによって聖霊の勝因が押されましたよ。聖霊が今与えられています。ペテロはですね、もう神を、イエス・キリストにまだ会ってないけれども、言葉に言い尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに満ちています。栄えに満ちた喜び、このように言ってるわけですね。そしてこのことを行っていると約束があって、4章の4節の後半、主はあなたの心の願いを叶えてくださると。でこれも英訳、英語の訳だと He will give you the desires of your heart となって、まあ、それを訳すとですね、あなたの心の願いを神は与えてくださるというんです。私たちは自分の願いが神様の御心にかなっているかどうか悩みますよね。まるで自分の願っていることっていつも神様と対立しているのではないかという不安を抱きながら、なんか自信を持てないと思うんですよ。でもね、心配しなくていい方法を教えます。己を主の中で喜ばせること、主の中に自分を置いて喜んでいることをしていれば、自分が願うことが神様の願っていることになってるんですよ。自分が願っていることが自分が勝手に願っていることじゃなくて、神様から来ている願いになってるんですよ。神があなたの願いを与えてくださるわけです。ですからパウロが、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。自分の志でさえが神からのもので、神の御心が働いているんだよということなんですね。誰も日本人が知っていることわざ、言葉があるんですが、まあ、あまり知られてない裏話をお伝えします。少年よ大志を抱け。聞いたことのない方、手を挙げてください。誰もいませんね。日本人であれば、少年よ大志を抱け、 Boys be ambitious、もともとは英語でした。 Boys be ambitious。 でこれは、クラーク博士という人が言ったんですけども、まあ、日本の近代の日本を支えた人物ってもちろん何人もいるんですけれども、こうね、周辺に追いやられていくんですが、世の光、地の塩となっていった人が、クリスチャンが結構いますね。明治以降に活躍した有名人というのは、実はほとんど全員と言っていいと思います、キリスト教の宣教師の影響を受けてます、接触を受けてます。もう歴史の中でこの学んでいくですね、この有名な小説家であったり、ほとんど宣教師に触れてます。でもね、その多くは表面的だったんです。洗礼も受けるんですが、まあ、その後その人が変わったっていうことがない人が多いですね。多いです。でもその中でも本気で信じた人はいて、やはりそういう人は中心的じゃなくて、どんどん追いやられていっちゃうんですよね。例えば新渡戸稲造と内村鑑三が、その2人ですね、有名な で、新渡戸稲造、今の五千円札ではなくて、もう一つ前の五千円札、新渡戸稲造ですよ。彼は国際的に平和を求めて架け橋になろうとして、紛争、なんだ、紛争じゃなくて、奔走したクリスチャンであります。で、同じ時に卒業したのがこの内村鑑三がいるわけですけど、彼らが今の北海道大学の前身である札幌農学校の第一期生だったんです。で、そこでクラーク博士がイエスを信じる者の誓約というのを学生たちにさせたんです。イエス様を信じよう、信ぜよと。そして信じる者はここに署名しなさい、書きなさいと名前を書いていったんです。で、別れ際に彼の言った言葉が「少年よ、大志を抱け」と。ね、これで大志を抱いてこのやる気を起こすかもしれないんですけども、本当は一説にはこう言った、おそらく私もそう思うんですけど、こう言ったと言われてます。少年よ、キリストにあって大志を抱け。 Boys be ambitious in Christ と言ったと言われています。キリストにあって大志を抱かなければ自己実現になっちゃいますね。大志を抱いても、地の塩と世の光となっていくことができる。だから主はあなたの心の願いを叶えてくださいます。で、次に5節いきましょう。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。4つ目の格言は主に委ねることです。で、委ねるという言葉のヘブル語、もともとの意味は重荷を下ろす、この肩から下ろす、こういう意味ですね。つまり心配事を神様に持ってきなさいって意味になります。第一ペテロの5章の7節に、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、こうですね。神があなた方のことを心配してくださるからです。自分が抱いている心配事を神様に投げちゃうことです。丸投げって言葉あるじゃないですか。神に丸投げするんです。で、丸投げって日本語でいい言葉ですか、悪い言葉ですか。悪い言葉だよね。でも私たちは神に対しては真面目であってはいけないんですよ。心配事を他の人に預けることは、丸投げすることは無責任という、しっかりとした教育を私たちは受けておりますから、神に対しても丸投げをすることは悪いことだと思っちゃうんです。しっかりとしてからクリスチャンになりますという反応は95%以上です、日本人の人。違うんです。神に、もちろんね、私たち責任っていうのは神様に与えられてます。神から与えられた責任を果たしていく、責任あるものというのは本当に大事ですね。でもですね、神に作られた必要以上に私たちがその責任を自分でやろうとするというのは、自分を神の位置に置くんですよ。自分を神様にしちゃうんですよ。神様は委ねなさいって言われてるんです。で、イザヤ書の中に面白いこの神様の対比があってですね、外国の神とイスラエルの神の対比があるんですね。バビロンがペルシャに倒れて、そのバビロンの人が逃げる時に、もうその自分たちの偶像ね、バビロンの神様がいるんで、それを乗っけて歩くわけでね、荷物になるじゃないですか。重いでしょ。バビロンの神はあなた方にとって彼らにとって重荷となるって書いてある。なんかそういう神様って嫌だよね。自分を重荷にしていく神様。でもイスラエルに対してはこう言ってるんですよ。こう書いてます。体内にいる時から あなたが担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。いつの間にかね、クリスチャンもね、神様を崇めているようで偶像に仕えているようになってっちゃうんですよ。一生懸命私はクリスチャン生活しなきゃいけなくて、これをやって一生懸命しがみついて頑張って、こうやってやっちゃってて、委ねようよって言っても、いや違うんです、これをやらなきゃいけない、あれを、誰に仕えてるんですか、聞かないといけないです。あなたがいなかったら成り立たない神様だったら、これ偶像なんですよ。恵みによって私たちは神様に仕えてるんです。仕えさせていただいてるんです。神様いなくても構わないんです、全然。でも参加してほしい、神様の素晴らしさを味わうためにですね。で、委ねることの模範はイエス様です。ゲッセマネの園です。イエス様は、できますならばその杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心にかなうようになさってくださいと。イエス様の十字架への道って実は平安の道でした。あれだけの苦しみを通ってるんですけど、ブレがなかった。イエス様にはそのブレをすでに祈りの中で処理してたんです。最も大きな霊の熾烈な戦いはゲッセマネの園で終わっていたんです。杯を過ぎ去らせてくださいとイエス様は祈られたんですが、あなたの願うようにしてくださいと彼は神に、父なる神に委ねられたんです。だからこそ十字架の最後の死に至るまでイエス様は従順でいることができたわけなんですね。で、そのようにすると主が成し遂げてくださると五節に書いてあります。主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。自分が成し遂げるのではありません。主が成し遂げてくださるんです。忘れないでください。主が始めてくださったら主が成し遂げてくださるんです。で、それを忘れた教会がガラテヤにある教会だったんですが、御霊を受けたのは信仰を持って聞いたのに、あなた方は御霊で始まったのが肉によって完成させるのですかと、このように言ってるんですね。わかりますか。私はイエス様を信じました、じゃあこれからは頑張って天国に行くまでクリスチャンをやってきますっていうと、信じる前よりももっと悪くなってたりねっていう自分に、なんかもっと悪い自分を発見したりとかありません。私は信じた後の方がやばい自分はということに気づき愕然としました。肉によって完成させないんですよ、御霊によって完成させる。主が成し遂げてくださいます。そして6節が、あなたの義を光のように真昼のように輝かしてくださる。今は報いを見ることはできないかもしれないけども、主は必ず報いてこの輝きを与えてくださる、栄光を与えてくださるわけなんですね。で、最後の格言に行きます。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道を避ける者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。主の前に静まる、これとっても単純な命令なんですけど、一番守るのが難しい命令です。これね、このことは本当に私ね、なんか自分ってできないやって思うのが、入院した時、手術を受けて体が動かせないことの苦しみただ休んでればいいのに、動きたい動きたい、本当に自分は動いてる人間だって 思いました普段から。でもすごく休めばいいんだよね、動かなきゃいいんだよね。でもできないのが私たちです。主が救ってくださるのだから何にもしないということが私たちはなかなかできない。例えば道に迷った時に一番してはいけないことって何ですか。もう皆さん実体験で分かりますよね。本当に探せなくなっちゃうのは迷って焦ってもっと道を元に戻ろうと行くと助けようにも助けられない、探そうにも探せない状態になるじゃないですか。この前山道の例えをお話ししましたよね。沢に行くのは危険である、上に行った方がいいっていう。でももう一つそこの、山案内のですね、ところに書いてあったのは動くなと、うん、あるんですよね。でも動きたくなるのが私たちです。そして動けば動くほど迷走します、迷っていきます。これを霊的にもやってしまうんです。ユダの国が紀元前の700年ぐらいの話ですけれども、巨大なアッシリア帝国に攻められようとしました。そしてヒゼキヤという王様は怖くなってきて、何とかして抵抗しようと考え、アッシリアは北の方にあるんですけれども、南にある大国と言われていたエジプトに秘密裏に助けを呼んでったんです。それで神様がそれをやるなとおっしゃっていたのに、やってってもっと状況が悪くなっていく。アッシリアにそのエジプトから助けを呼んでることがバレちゃってですね、でそのことをつけ込んで、お前はエジプトにより頼んでるって言って包囲されてしまったんですよ、エルサレムを。でそこで神様がこう言いました。イザヤの30章の15節から18節ですが、神である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる、立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を受ける。しかしあなた方は望まなかった。あなた方は言った、いや私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう、私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追手はなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残る前、それゆえ主はあなた方を恵もうと待っておられ、あなた方が憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いのことよ、主を待ち望むすべての者は。逃げてって失敗してしまったんだけれども、そこで悔い改めて、私はあなたを待ち望みます。だからすぐにでも神様は助けを与えてくださり、救いを与えてくださるということですね。 ですからこれ、耐え忍んで主を待てとある言葉、この待つという言葉をヘブル語で見ますと痛みを伴った忍耐だそうです。荒れ狂うとか痛み苦しむとか、その産みの苦しみとか、そうですね、産みの苦しみいいんじゃないですか。赤ちゃんが出てくるのを待つわけでしょ。その痛みを伴いながら、もだいながら待っている状態であります。ですから私たちも不条理なことが世の中で起こっていて、自分の周りで自分の身に起こっていて、痛みがあるんですが、神から言われていることは待っていなさい、待っていなさい、そしてそれに反応して妬んで、そして腹を立てて、そういう中に入るのではなくて、善を行いなさい、主を喜びとしていなさい、自分の道を主に委ねて、心配事を主に明け渡しなさい、そして主の前に静まっていなさい。でそのことを行ってさえいれば、出口が見えない、いつ救われるかわからないというもだいはあるんですけど、待っていれば悪者はすぐに滅びるから、過ぎ去っていくから。皆さんの中にその体験はあるでしょうか。私はありますね。私はあります。 まあ、妻がいてくれたことによって、これサタンだってこう言ってくれたりですね、もう本当に反応しちゃってですね、自分もこう主張った時に、いやサタンだから今神様に言われていることをやってこうよ、淡々と聖書を教えてって、そして今こうやって皆さんともお会いできるように神様を導いてくださって、主を待ち望めですよね。必ず主は報いてくださって、悪はなくしてくださるわけですね。お祈りしましょう。愛する主、ありがとうございました。本当にあなたの格言を感謝します。ここにいる愛する兄弟姉妹も例外に漏れず、ストレス、悩み、困難、試練、合ってるかと思います。だからこそ私たちはこのありのままの姿で今日も礼拝に集いました。あなたの御前に来させていただきました。そしてあなたからの言葉を今いただくことができました。ありがとうございます。主よ、あなたの民です。私たちはあなたが御顔を輝かしてくださって、私たちが祝福を受けることがあなたの御心です。あなたは必ず私たちに御国を受け継がせてくださいます。こんなに祝福された民であるからこそ、悪に翻弄されることなく善を行っていくことができますよう、どうぞ私たちを守っていてくださいますようにお願いいたします。あなたの御恵みが今週1週間もありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。